堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の篠原恵里香さんをゲストに迎えて、初夏の食事と健康テーマにお送りしています。篠原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、最終目の今日は糖と脂質の取り方と題して伺っていきたいと思います。
はい。
この糖質と脂質、どちらも太る原因というイメージがありますけれども、それぞれの役割や違いっていうのはどういうふうに考えたらいいですか？
糖質も脂質もやっぱり健康的に今生活するためにはもう欠かせない栄養素なので、とても大切ですね。まず糖質なんですが、私たちのエネルギー源として特に重要な役割を果たしてくれています。カロリー源ですね。カロリーを使って私たちはもう生命活動をするというんですかね、心臓を動かしたり、呼吸をしたり、胃腸を働かせたり、脳を活性化させたりというように、生命を維持するときの主要なエネルギー源にもなってくれますし、あとは歩いたりとか、活動する体を動かすというところでもエネルギー源になってくれるというので、とても重要です。で、それ以外にも実は糖質というのは、例えば第一週でもお話ししたんですけど、脂肪を燃焼させるとか、脂質をエネルギーとして使っていくときにも糖質が必要になってきたり、タンパク質で体を作っていくときにも糖質があることで体作りができてくるんですね。なので糖質はいろいろな栄養素を働かせるための着火剤のようなものになってくるので、すべての栄養素の中でズバ抜けて必要量が多いんですね。なので、まず糖質というのはしっかりとっていきたい栄養素です。
恐るべきお米。
はい、お米は本当におすすめの食材ですね。で、脂質に関してももちろん大切なエネルギー源になってくれます。1グラムあたりのカロリー量、糖質に比べると2倍以上のカロリー源になってくれるので、効率的にエネルギーを取ることができると。でも一方で食べ過ぎてしまえばすぐにカロリーオーバーになってしまうので、適度に取っていきたいものですが、もう一つ糖質と全然違う役割としては、体を作る働きというのも脂質にはあります。
体を作る？
はい。私たちって細胞が集まって体ができてますが、その細胞一つ一つに細胞膜というのがあって、で、細胞膜があることで細胞が守られているんですね、外敵から。その細胞膜の成分になっているのも脂質ですとか、あとはステロイドホルモンの材料、女性ホルモンとか、そういったものもやっぱり脂質があることで作っていくことができます。あとやっぱり体脂肪って皆さんすごくいらないとか、ちょっと嫌われ者になってしまってるんですが、ちゃんと体脂肪として脂肪を蓄積することで、体の内臓を守ってくれている働きがあるので、例えば体をどっかにぶつけた時に衝撃から内臓を守ってくれたりですとか、冷えから内臓を守ってくれたりという、とても体を守るというのでも、体脂肪もある程度は必要になってきますので、食事から取る脂質も体についている脂質も、やっぱりとても大切なものになってきます。
ものすごく寒暖差が激しかったじゃないですか。
はいはい、
そうすると、半袖着てる人とダウン着てる人が
いましたね。
いらっしゃって、
はい、
筋肉質の割とすごい人たちは半袖で、
はい、
若い女性とかはダウン。
はい、筋肉も熱を持っているので体を温めてくれるという役割もありますが、やっぱり痩せすぎていて体脂肪があまりにも少ない方というのも冷えに悩まれている方とても多くいらっしゃるので、暑い日でもちょっと寒かったりとか、やはりある程度体脂肪を蓄えておくということは大切ですね。
体温を維持するにも大切だということですね。
はい。
よく耳にする血糖値っていうのは、
血糖値って、まあ、血液の中の糖の量のことを血糖値と言っていて、これは別に少なければいいというわけでもなく、低血糖というのもやはり意識がなくなってしまったりするので、血糖があることでそれを使ってエネルギー源にしていったりですとか、もう脳のエネルギーとして働いてくれたりですとか、ある程度は血糖というのはないといけない。ただ、食事を食べることで急激に血糖の量が増えてしまえば、当然増えすぎてしまった分、インスリンというホルモンが通常出て、そのインスリンが私たちの細胞の中に 糖を取り込んでってくれるんですが、それがうまくいかないと、いつまで経っても糖が多い状況が続いてしまいますので、イメージしていただけると、例えばホースの中に流れているお水が、糖がすごく多いお水が流れていれば、とてもベトベトしてきて、ホースが傷んでしまいます。血糖値が高い状態が続いてしまえば、血管が傷めやすくなったり、としても詰まりやすくなったり、血糖の量を調整してくれるインスリン、できるだけ分泌させることが大切になってきます。
食べ方によって血糖値が上がったりとか、そんなに上がらないとかあるんですか？
そうですね。よく野菜から食べましょうと言われているのは、この血糖値の急上昇を防ぐ食べ方というので、野菜から食べましょうと言われてますが、野菜に限らず、食物繊維が多いものからしっかり食べていくことで、最初に胃腸の中に食物繊維が入ってくることで、食物繊維が邪魔をするというんですかね、その後に入ってくる糖質の動きをゆっくりにさせて、吸収しづらいようにフィルターのようなものをかけてくれるので、吸収が穏やかになって、血糖値の上昇が緩やかになるというので、野菜から食べましょうと。野菜の他にも海藻ですとか、キノコですとか、豆ですとか、そういったちょっと食物繊維が多いものを食べていただいて、5分以上経ってからその効果が発揮されますので、おかず食べたり、野菜食べたりしながら5分以上経ってご飯を食べていただけると、血糖値の上昇が抑えることができます。
早食いがブー
っと。そうですね。5分間待たないと、ちょっとせっかく野菜から食べててもですね、効果が得られにくいので、よく野菜から食べてますっておっしゃって、すぐにご飯とか食べられる方いらっしゃるんですが、5分ぐらいは待っていただけるといいですね。
あとですね、とっても甘い清涼飲料水、
はい、
夏になると汗が出るから、
はいはい、
保水のためにいっぱい飲むんですけど、はい、あれはどうですかね。
水分から甘いものを取るのは私はあんまりおすすめはしていないです。で、なぜかというと、甘すぎるとですね、喉の渇きが癒えにくいので、またどんどん飲みたくなってしまうんですね、甘いもの。どうしても甘いものって糖しか入っていないので、糖だけを体の中に大量に入れることになってしまうので、糖が入ってくることで、ビタミン B1 という栄養素を使って代謝するんですが、どんどんどんどんビタミン B1 が消費されてしまうんですね。そうするとビタミン B1 不足になって食欲がなくなって、なんか食事は食べたくないけど、また何か喉が渇いて甘いものを食べてというように、こう、負のスパイラルにやっぱり陥って、夏バテを助長してしまうので、例えば夏場すごく喉が渇いて甘いものが飲みたいなと思った時、スイカみたいのを食べてみたりですとか、果物を少し食べてみたりすると、食物繊維も取れますし、ビタミン、ミネラルも取れますので、おすすめしたいですね。
やっぱり安易にそういうの取るより、果物なんかを、
はい、
スイカなんかを、
はい、
あるいはキュウリにちょっと塩をして食べてもいいかもしれませんね。
はい、
今ビタミン B1 不足っていうのが出てきたんですけども、
はい、
水溶性のビタミンですから汗にも出てっちゃうんでしょ
う。そうなんで、本当にまさにその通りで、汗にも出てってしまうので、夏場はもうビタミン B1 不足になりやすい。
昔ね、
は
い、白米だけ食べてて活気になったりするビタミン B1 の不足っていうので、はい、とっても有名でしたけど、やっぱり糖質だけをたくさん摂りすぎるとB1 が不足してくる。
ね、はい。隠れかっけっていうんですかね。なんか現代版であるそうなので、はい、夏は、ビタミンが取れるようなものを意識して取っていかれるといいと思います。
そうそうそう。脂質についての上手な取り方っていうのはどうですか？
脂質っていうと、皆さん調理で使う油をすごくイメージされる方が多いんですけど、実は脂質ってもちろん調理で使う油もそうなんですが、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品という食品の中にも結構含まれているんですね。で、それぞれに含まれている油で役割が違うので、脂質の取り方としては、肉を食べたり、魚を食べたり、大豆製品を食べたり、まんべんなく主菜を食べていただくということで、油のバランスが取りやすくなります。
油違うんですか？
そうですね。特に魚と肉と大豆製品というのが特に違ってくるので、例えば肉の中にある油はコレステロールを増やしやすくて、魚の中にある油はコレステロールを下げてくれる。同じカロリーなんですけど、役割がちょっと違ってくる。ただどちらも大切なので、コレステロールも大切なので、肉食べたり、魚食べたり、大豆製品食べたりっていうふうにまんべんなく主菜を選んでいただくと、いろいろな油が取りやすくなるので、脂質の食べ方って実はそれがおすすめだったりします。
あと、夏に旬を迎える食材の中で、 糖質や脂質の摂取バランスを整えるのに役立つものってありますか？
そうですね。摂取バランスというところでは、糖質を代謝してくれるのが、先ほどビタミン B1 というお話をさせていただいたんですが、うん、枝豆にビタミン B1 が多いんですね。なので、ちょっと枝豆をおかずに多めに食べていただいたりですとか、あとモロヘイヤというような、まあ、緑黄色野菜もビタミン B1 が比較的多いので、モロヘイヤ食べたり、トマト食べたりっていう緑黄色野菜からビタミン B1 を取っていただくと、糖の代謝が良くなっていきますね。
以前ね、山形の人の郷土料理で教えていただいた、枝豆が残った時に、はい、その皮を剥いて、はい、枝豆の中の皮も、私はめんどくさいから剥かないんですけど、はい、それにみょうがとか、生姜とか大葉とか、はい、だし醤油をちょっとかけると。
美味しそうですね。
いやー、はい、美味しい。はい、あれは常備野菜です。
すごいレシピ、いいですね。
さっぱりしていてね、口当たりも良くて、
はい。脂質のそのバランスというところでは、どうしてもお肉っていうのは意識しないでも皆さんいろんなところで食べてるんですね。外食した時も大体お肉料理が多いですし、お弁当買ってもお肉料理が多いので、ちょっと魚を意識して選ぶようにするとバランス取りやすくなるので、ちょっと外食した時、なんか家で魚料理するのハードルが高いという方結構いらっしゃるので、外食した時は魚を選んでみるとか、あとちょっと喉乾いた時あの大豆製品豆乳を飲んでみるとか、大豆製品、豆腐とか納豆とか大豆製品と魚を特に意識して取っていただくと油のバランスも取りやすくなっていきますね。
最後に今週もバイブの季節ならではのダイエットレシピご紹介いただけますでしょうか？
はい。今日はですね、アサリと枝豆の炊き込みご飯。
ああ、美味しそう。
はい。簡単なんです。だいたいお米2合に対して枝豆、まあ、さやを取って90グラムぐらい。グリーンピースなんかもいいので、6月ってグリーンピースも旬の終わりなのですごくいい時期なので、うん、枝豆がまだないわっていう方はグリーンピースでもいいです。そのまま生のままで大丈夫です。90グラムぐらい。あと、アサリの水煮缶っていうのが売っているので、砂抜きもしてあるので、とても便利なんですね。アサリの中にはもちろんタンパク質もそうなので、鉄分が多いので、ちょっと夏、暑くて鉄が汗と一緒に流れてしまうので、ちょっと鉄を取っておくってすごく大切なので、アサリの水煮缶1缶ですね。お酒も大さじ2杯ぐらい。で、アサリの水煮缶は身と汁を分けていただいて。
身と汁を分けて。
はい。はい、で汁が結構いいお出汁が出ているので、捨てずに取っておきます。うん、で、普通にご飯を溶いていただいて、アサリの出汁汁とお水を合わせて、だいたい 400ml にして、あとそこに先ほどのお酒大さじ2杯を入れて、溶いたご飯、お米の中に入れます。30分ぐらい浸水させてから、アサリと枝豆のむき身、あるいはグリーンピース入れて、蓋をして、スイッチを入れていただくだけで炊き込みご飯が出来上がるので、結構レバー食べてるのと同じぐらいの鉄分が取りやすかったり。
うん、そんなに多いんですか？
はい、はい、おすすめです。
やってみたいと思ってます。
はい、ぜひ。
今週のゲストは、管理栄養士の篠原絵里香さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その9、癌にならないためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズではパーソナル化サプリメントにおける各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は癌にならないため そしてがんを患った経験のある人の再発を予防するためのパーソナル化サプリメントの提案です。若年性がんの増加は近年世界的な問題となっています。その問題を起こしている要因は、質の悪い生活習慣と食生活にあることが、ハーバード大学の研究グループによって明らかとされています。そして、50歳未満の成人で発症率が上昇傾向にあるがんには、乳房、大腸、子宮内膜、食道、肝外胆管、頭頸部、腎臓、肝臓、骨髄、膵臓、前立腺、胃、甲状腺のがんが挙げられます。パーソナル化サプリメントはあくまでも食品であって医薬品ではありませんので、がん患者を対象したものではなく、がんにならないために再発を防止するためのものです。それをご理解いただいた上で、以下の機能性関与成分のパーソナル化サプリメントへの配合を推奨します。まず、パーソナル化サプリメントの健康を目的として、ベースサプリメントには、がんの原因となる活性酸素を消去できる水素を腸内で産生できるアルファオリゴ糖と酪酸菌が配合されています。その上で、パーソナル化サプリメントに配合したい抗がん作用のあるトッピング機能性成分としては、ヒトケミカルのコエンザイム Q10 と Rα リポ酸、スーパービタミン E のデルタトコトリエノールとクルクミン、スイカに含まれるシトルリン、プロポリスに含まれるコーヒー酸フェネチル、ケープとアルテピリン C、そしてマヌカハニー、アルファオリゴパウダーが挙げられます。これらの抗がん作用に関与する成分について、それぞれの理由を少し詳しく説明していきます。まず、ヒトケミカルのコエンザミ Q10 と Rα リポ酸の抗がんの作用基準です。近年、脂肪細胞が分泌している生理活性物質であるアデポネクチンとがんとの関係が明らかとなってきました。生活習慣の乱れによってアデポネクチンの体内での生産量が減少するとがんを患う可能性が高いことが示されました。アデポネクチンの減少はがんのみならず肥満、動脈硬化、高血圧、糖尿病といった生活習慣病にも関連しています。アディポネクチンの生産を高める成分がヒトケミカルのコエンザミ Q10 や Rα リポ酸なのです。
お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。
食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合したコサナの機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。
ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。
コサナの機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。